おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
世界一不気味な遭難事故、デアトロフ事件。最後のショーになりました。
はい。
最後も鮮やかなもんで、このドニー・アイカーさん。実に気持ちのいい終わり方を。一番最後、9人の遭難した学生さんたちのその日の行動を推理しています。うん、これいいんです。これ読んでると今まで気持ち悪かった事件がね、スーッと腑に落ちてくるんですね。1959年2月1日夕から2日早朝にかけての遭難事件であります。午後4時半ホラチャフリン、そこへテントを張った彼ら9人、彼らはそこでココアを飲み、ビスケットの簡易食でお腹を満たした。彼らはしっかり着込み横になった。やがて夜がやってきた。吹き下ろす風は強くなる。男性陣は二人の女性をテントの中央に寄せてあげて、風の吹き込む橋は男性たちが防いだ、
はい、
山の強風は毎時60キロ、
はい、
貨物列車が走るぐらいの音らしいんですわ、うん、そして深夜に至り、なんと風は毎時180キロから250キロの猛スピードで9人の横を通り過ぎた。これは新幹線の轟音と同じくらいの音で、ここから超低周波が発生する。超低周波がまずやるのは9人の内臓を揺さぶる。じっと横になってるんですが、細かく内臓が揺れるんです、
はい、
この震えは不快から恐怖を感じます。人間っていうのは悲しいから泣くのではなく、泣くから悲しいっていう理屈があるのと同じで、震えているわけですから脳そのものは恐怖だと思うわけですよ、
はい、
その恐怖が逃避反応を取らせる。誰かが逃げようと叫ぶんですね。で9人はパニックになってテントの入り口に殺到するんです。これは間違いない。でテントのファスナーに手をかけるんですが、この寒さでファスナーが凍りついて開かないんです。で開かないことがさらにパニックを呼んで、誰かがもうほとんど夢中でテントを内側から切り裂いて、靴は入り口の内側にあって9足揃えてあったが、靴を考える余裕はなかった。超低周波によるパニックなど、彼らの時代誰一人として知識がなかったんだ。まさに未知の不可抗力に彼らは襲われた。9人が飛び出した時月は出ておらず、真っ暗な強風吹雪の中、声は届かずテントを離れると9人は3つのグループに分かれてしまった。生存は可能かもしれない。彼らは必死になって森の中へ逃げ込もうとしたんですが、吹雪がそれ以上に彼らの体温を奪っていったと。そして寒さは次々と3つのグループを倒していくわけですね。で、川底の死体の一員は超低周波から逃れた。これ間違いないんです。カンラが考えたのは、一人21歳の女の子がいるんで、この子は何とかして助けたいということで、川底へ、そこに飛び込んだために、それぞれ骨折しちゃうんです。
はあ、
骨折しながらもヒマラヤ杉の麓まで逃げ切った時に、誰かがライターを持ってる、あるいはマッチを持ってることに気がついた、
うん、
そこで女の子を守るために何か燃やすもの、
はい、
それで自分の着ているものを切り裂いて火元にし、周りのヒマラヤ杉の小枝を折ってかけたんですよ、
はい、
そんな風にして火をなんとかつけようと頑張った。必死になって雪道を作り、火も起きたらしいんです、
うん、
焼け焦げの後は、その後でほんのわずか火が川底で風を逃れて起こったんですけども、この後にアフタードロップ現象が起きるんです、
うん、
これはですね、本当に気の毒ですけども、強烈な寒さの後わずかでもあったかさを感じると人間は急激に眠くなるんだそうです。
おー、そうなんだ。マッチ売りの少女みたいなもんですね。
そうです。お前は、本当に、どこまでもロマンで語るね。
ほー。
で、必死になって、彼らは、女の子を守ろうとするんですけども、ついに倒れ込み、眠って凍死したと。
へー。
その三つにちぎれるグループはね。でも、友のために必死になって、誰か生き残るための努力を、気を失うまで、やり続けたっていう。ドニー・アイカーは一番最後の文章で、遭難という悲劇には終わったが、彼ら9人は、ロシア人の素晴らしいトレッカーで若者たちであったという事実はこのことによって証明された。
はい、
これが実は皆さん、死に山世界一不気味な遭難事故の模様でございます。これはもうなんかネタバラしちゃったんでね、本当卑怯なことかもしれませんが、
あ、そうですよ ね、 ね、これから本読もうとしてる人はどうすればいいんですか。
ドニーごめんな。だけどケツの君の締め方はね、見事でしたよ。こんな恐ろしい事件でありながら、一番最後になんだかね、懸命に火を起こす若者たち、女の子を守ろうとする清らかな潔い青年たちの姿が見えてきて、これは映画になるな。
ねえ、本当してほしい。面白いと思いますよ。
やりませんか、本当にね。というわけで、世界一不気味な遭難事故、ディアトロフ峠事件の真相、これにて、来週はまた別のネタでご機嫌伺いまーす。